画伯と
大橋の
大魔王は
落とし物。
あ、言い忘れたんですけど、
はい、
北の富士親方、
はい、
やっぱり大魔王のファンやなと思って、
はい、
やっぱ大魔王聞いてはりますね。やっぱり聞いてはりますわ。だからやっぱり僕らが言うて、ね、
はい、
あの人あれやったっけ、アナウンサー仲悪い言うてた。
白崎さんですか。
そう、白崎さん仲悪い言うたら仲良くなったし、で吉田さんとね、よう飲み行ってねえやろって言うてて、はいはい、言うたらあんまりこう接点がなくなってきたし、三瓶さんと仲良い言うたら三瓶さんと仲悪くなるし、やっぱりそれもうなんかその企みですよね。本当にあるんで、
はい、
やっぱり5日目か7日目か忘れましたけど出ましたね。
はい、
結果が
結果出ました。
聞いてるっていう。
ほうほう。
行司式守幸之助です。下駄の生活よね。
木村幸之助、
はい、あ、木村幸之助ね、
はい、
素手間違い出ましたね。見逃しませんね、やっぱりね、はい、手をついて言った瞬間って笑いましたからね、北の富士さん。
はい、
やっぱり大魔王聞いてはんねやと思って。
まあ幸之助さんもね、青天照蔵さんのモノマネレパートリーの中の一つですから、
もう代表格ですよ。
そうですね、
なのに名前間違えるってどういうことか。っていうのもね、名前間違えもそうなんですけど、与田優さん名前が変わってるんですよ。
はい、
式守与の吉になってるんですよ。
与田優さんではなくて与の吉にな
ってるんですよ、はいはい、だからうっかりね間違えそうになるんで。
それは気をつけないといけないですね。
まあ、それをちょっと頭になったんで、
はい、
それが出てしまったんじゃないかという言い訳をしてみました。
なるほど、
はい、
まあまあまあ、でもその幸之助のね、せかせる立ち会いということで、まあ、そんな話をしてるのも、まあ、大魔王というか青天照蔵さんの、
はい、
そのモノマネの中ではありますけれども、やっぱそのあたりも、
はい、
ちゃんと見逃さず、見逃さずは聞き逃さずというところですかね。
はい、R1 でもしてきました、それ R1 の予選でも。
R1 にそうですね、予選に出るということを前回1月、もう終わり間際に宣言されましたけれども、
はい、予選行ってきましたね。
なんと行ってこられましたか。
はい、88名でした。名古屋行ったんですけど、はい、総勢88名で、はい、ABCD グループまであって、
はい、
大体22人、
はい、
そこそこの、
はい、
グループじゃないですか、
ええ、
でももうグループ言ってもうずっと並ぶるんで、
はい、
もう関係ないんですよ。
なるほど。
で10人ずつどうぞみたいな感じの、
はい、
でまあオレンジっていう違いますよ。
オレンジです。
違いますよ。
そうじゃないですよ。
オレンジっていう、はい、漫才コンビがいて、
は
い、
ええ、
向こうでは有名な、
はい、
その方にこう名前を読み上げられるんですよ。
はい、
なんとかかんとか、青天照蔵、なんとかかんとか、じゃあ続けてどうぞみたいな感じで、
はい、
で続けてどんどん出ていくんですよ。
はい、
2分尺やけども、2分以内の人もおれば、ちょっと過ぎちゃう感じの人もおるし、
はい、
で、なんかね、アマチュアって書かれてるグル、あ、僕はアマチュアって書かれてるんですか、はい、アマチュアって続いてるんですよ。
はい、
でね、なんかその前の人もちょっと微妙な空気になるんですよ。すっごい、
はい、はい、
でまあ僕微妙な空気に慣れてるじゃないですか。もともと僕が微妙な空気にするから。でもされたことないんで、微妙な空気に。
あ、なるほどね、はい、
今までね、
はい、
だからなんかちょっとふわって感じになるし、
はい、
でもなんかなんですか、どうもー大阪から来ましたーみたいな感じのことをみんな言わないんですよ。
あら、なるほど。
で僕一緒に行った向山和孝とザ・コンプレックス 199X さんはね、
はい、
通称 QX さんですけども、
松竹芸能の、
まあ、もう声が高いことで有名、どうもーって入ってますよ。名前だけでも覚えておいてくださいみたいな感じのことを言うんですよ。
似てるな、
はい、ほんでやっぱりなんかそう慣れてはる人っていうか、やっぱり何回も出てはる人っていうのはやっぱりこう名乗りはるんですよ。お騒ぎ来ましたみたいな、なんとかと申します、よろしくお願いしますみたいな、
はい、
それがねないんですよ。なんかスーッと出ていって急に始まるんですよ。
なるほど。
なんかその微妙な空気になるって言われてたなと俺も思って。
いやもうね、そういう入りがやっぱり大事っていうのはね、私も悪夢が思いよぎりますけれども、やっぱり大事ですよね、最初なのにね。
大事だと思いました、
ね、
でそのお客さんとかもちょっと笑う構えはしてんねんけども、
はい、
なんかちょっとニヤニヤしてるんやけども、
はい、
なんかこう 滑るって言ったらあれですけど、ちょっと微妙な笑いも起きへんし、クスってなってる感じの、ちょっとあんまりないし、みたいな感じで、前の人はちょっとクスクスってなったんですよ。
はい、
で、終わって、出ていくとき、その机使ってはったんで、あ、ごめんか、机使ってはったんで、
はい、
机を下げていこうとしたら、スタッフの人がバーッと苦手な持ちますから、言うて言って、ほな、二人で帰ってくるから、こう、下手上手がないんですよ。下手から出て下手に帰るみたいな感じなんで。
はい、
で、出て行こうとしたら、こっち、机来るし、こっちが来たら人来るし、はよ、いや、どうぞ、言って言われてるけど、行かれへんと思って、あたふたしてバーって行って、どうもー言うて行ったんですけど、
はい、
で、まあ、三人、四人か。合計四人やったんかな。モノマネして、やっぱり、木村幸之助さんやたらとせかす行で木村幸之助って言ったらちょっとクスクスってなるんですよ。
おう、なりました。
手をついてって言って、手をついて2回目ぐらいからクスクスってなるんですよ、
はい、
手をついてって言って、で自分ちょっと間違えちゃったんで、その後
え間違えちゃった、あれ
まあ、ちょっと間違いがあったんですよ、
はい、
2回したんかな木村幸之助、
2回した、はい、うん、
でその2回した時の2回、1回目で2回目するやつをやってもって、に、あ、最後のはちょっと同じ感じになってしまったみたいな。
あ、そういうこと、自分の中で頭構想を描いてた順番ならず、同じやつ2回やっちゃったみたいなことになったんですね。
そうそう、間違えちゃったんで、
あらららら、
まあ、それだけは心なかったんですけど、まあ、どっちも、ええ勉強したなと思って、
はい、
そのなんか、いっぱい楽屋とか、もうみんな着替えとかみんな一緒やし、うん、みんなそこでブツブツブツ壁に向かって、ブツブツブツブツ言うてはるし、
壁連ですね。
うん。そんなんも初めて見たし、こうずらっと並んで、その、みんな緊張してるから、こっちまで緊張移ってしまって、
はい。
で、なんか、ど緊張したみたいな感じの、
はい。
まあ、いつも緊張してるやんけって言って怒られるかもしれへんけど、
いやいやいや、またそれとは違う、
ね、違う緊張がもう伝播して、
なるほど、
あって、まあええ感じでしたよ。でも
なるほど、名古屋まで行った甲斐があったと、
まあ予選僕は1回戦滑りましたけど、QX さんは2回戦進出してました。
そうですか、はい、すごいですね、さすがですね。いやー、まあ聞くだけでもなんか、ああ、なんか良かったんだろうなというふうに思いましたけどね、
勉強になりましたし、なんかいつもロフトでやってる、
はい、
感じでやったらあかんなってのも分かりました。
またそういうところ、ま、場所変わればね、
うん、
やることは同じであったとしても、やっぱり中身変わってくるというところはあると思いますしね。
そうですね。だからちょっといろいろ勉強できたし、挑戦しようかなと思って、
はい、
細かすぎて、
細かすぎて伝わらない
予選、
はい、
ちょっと行ってきます。
あら、
はい、
また、
はい、
すごいですね、それはいつですか。
明日ですね。
あ、明日、
はい、
まあ、これ収録をしておりますのが、2016年の2月6日
6日
ですね、じゃあ明日2月7日、
そうですね、
北方領土の日に、なんと予選に、
大好きな、
大好きな、
おはさん大好きな、
そう、小さい時にね、エトロフハボマエシコタンクナシリみんな北方領土なんだっていうコマーシャルが2月7日の朝にね、流れるんですけど、今も流れてると思うんですけど、それを1年に1回楽しみに知ってるっていう変な子供でしたからね。
まあ今も変な子供ですけどね
変な大人ですけどね。
あ、そうか、大人か。
はい。
はい、
で、まあまあ、それはいいです。2月7日ね。
うん。
明日。
ちょっとそれを言い返して。
言い返して。
ちょっと言っていこうかなと思ってるんで。
なるほど、なるほど。はい、細かすぎて伝わらない。の、モノマネの、予選に。
はい。
参加されるということですね。
ちょっと頑張ってきます。どうなるか分からんけど。
それまた、来月。
そうですね。
報告ですね。
はい。
はい。楽しみにしております。
まあ、まあ、また、ええ勉強になったって言ってるかもしれない。だけかもしれんけど。まあ、そんなコーナーであれなんですけど、はい、知り合いね、僕たちの知り合いというか、
は
い、
うんうん、
スピリチュアルカウンセラー愛さんのつながりでちょっと知り合いになった、
はい、
三田姉っておるんですよ。
三田姉さんね、はい、
でオケさんの飲み会の時に、
はい、
来た時にまだお姉なって2日目かなんかやって、
はい、
すごいたどたしかったの覚えてるんですけど、
はい、
そんな三田姉のなんかやってる何
インターネットラジオですか。
インターネットラジオ、
はい、
何やったっけ、花、
私も名前はちょっとわからないです。
それ怒られるわ
ほんまに怒られる、
うん、ちょっと待って、なんか繋いどいて、
これなかなかないですよ、これが本当にですね、私収録したものをそのまま流してしまいますので、これ編集なしでこの繋いでおいてというところもそのまま流れると思うんですけれどもね、こんな感じなんですよ皆さん、2016年新機軸というか、こんなこともなかなかないですけれどもね、
はいはいはい、
あれは
あのね、夢の種放送局。
あ、夢の種放送局。
の、三種のね、ワンラブっていうね、
はい、
土曜日の、
はい、
なんか深夜にやってるらしくて、
はい、
それにちょっと出てきました、あの愛さんと。
なるほど。それは収録に。
そうそう、収録。
ああ、なるほどね、うん。生放送ではなくてということですね。はい。
そこでなんかね、お笑いについて語るんちゃう、お笑い芸人について語るっていうのに呼ばれて、
はい、
まあ、僕は喋れへんかったら不安やから、やっぱり、愛さんついてきて、ね、愛さんがめっちゃ喋るっていう回になってました。
ああ、なるほど。まあ、大体どっちがバーターになるのかということでおなじみですからね。まあまあまあまあ、そうですか。なかなかね、ああ、そうですか。でもいろいろ出られる感じですね、うん、最近、そういうことでは。
そうですね、なんか呼んでいただいて、ほんまありがたい感じで。
はい、はい、
はい。
は
い。すごいありがたいなと思ってますけど、いろんなことできて。
いいですね。
はいはい、46にして、いろんなことを経験できるっていう。はい、
やっぱりあれですね、
うん、
私もこの大魔王の中でたまに言いますけど、
はい、
昨日よりも今日よりも明日ということでね、
うん、
それがまあ人間のあるべき姿だと思いますよ、本当に。
そうですね、やっぱりなんかね、挑んでみたら、
はい、
なんかいろんなことまた、
はい、
また来ますし、
はい、
勇気を出して、
はい、
職務をしようみたいな感じのね、
はい、
こともやったらいいと思いますよ、みんな。はい、
職務をしようっていうのはどうかなと。
みんな言うても5人ぐらいしか聞いてへんラジオですよね、これね。
まあそうですね、大体それぐらいだと思います、
うん、
片手で余るぐらいの人しか聞かれてないと思うんですけれども、
はい、
それでもまあね、
はい、
毎月お届けをしておりますよ、
はい、っていう感じかな。はい、
まあまあまあまあ、そんな感じですか。
うん、
まあ、なんだ言いながら楽しいお話を今日もしてきましたよ。
はい、はい、してきましたね。
思い残すところはないですか。
まあ、ちらっと。
はい。ありますか。
ちらっとあるのならば。
はいはい。
何でしたっけ。
何ですか、映
画。最近ね、
はい、
前々から見たかった映画を借りて見たんですよ。
はいはい。
レンタルで。ツタヤの、
はい、
レンタル。
はい。
オンラインのやつ。
あ、はい。
あれ、ちょっと登録しましてですね。
ほ
んで、やってるんですけども、
はい、
でそれでルーシーっていう洋画ですよ、ルーシーっていう方やつと、
はい、
でクロニクルっていうやつをどうしても見たくて見たんですけども、
はい、
って感じですね。
っていう感じだったんですか。なるほど。
ルーシーっていうのはですね、はい、なんか 100% 脳覚醒した人間どうなるのかっていう。
ほう。
人間で 10% 弱しか使ってないって言われてるじゃないですか、はい、イルカで 20%、
はい、
で 30% を超えると何やったかな、人を操れる、
ほう、
うん、かなんかなってくるって、
ほうほう、
100% になって、その、
はい、
ルーシーが、
はい、
その子供が生まれる時に、
はい、
母親の体から送られるなんとかっていう物質があって、
はい、
それは爆発的に骨格をガガガって作り上げていくらしくて、その爆発的に作り上げるその物質を人工的に作り出してですよ、
ほう、
それを麻薬にしようという企みがありましてですね、それをお腹に埋め込まれるんですよ、
ほう、
密輸してこいっつって、ほう、みんななんか蹴られて、
はい、
でそれが破れてなんか分泌してみたいな、
はい、ああそういうこと、
うん、
でそれで生まれた子がルーシーっていうこと、
うん、
あ、じゃなくて
その子がルーシーや
ねんけど、あ、その子がルーシーっていう、
なんかもう痛みコントロールできるし感情もなくなっていくしみたいな、で人間がどうしてなったかとか、その量子コンピューターの作り方とか、そんな全部分かっちゃうわけですよ、宇宙の始まりみたいなもん。
あ、そういうこと。
ええ、
わ
ね、なんか最後ほわっとした終わり方したんで、
ふわっとした、
ええ、リュック・ベッソンですよ監督。
ああ、それでもふわっとした感じだった、
ね、ふわっとしましたね。
あ、
うん、
ふわっとしてふわっとっていう感じだったんですね。
そうそうそうそうそう。でね、クロニクルは、
はい、
なんか冴えない男の子なんですけど、もう親父に暴力振るわれてるし、学校でもいじめられてるしみたいな、
ほう、
その子といとこと、なんかその学校で人気者の一人3人で、
はい、
なんか穴見つけるんですよ、穴、変な森に穴見つけるんですよ、
はい、
で穴入っていったらなんか変な水晶みたいなのがあって、
はい、
生きてるみたいな水晶があって、はい、それ触って、
はい、
なんかガーンって吹き飛んで力な、なんか変な力がつくみたいな、
はい、
超能力みたいな、
はい、
でそれで最後自制できへんなったみたいな感じの結末になるんですけども、
はい、
それもなんかほわっとした感じで終わっちゃって
2つもフォアとしてしまったですね。
なんか期待してた、期待しすぎたんかな。
なるほど。見たいなと思った、楽しみにしてた分だけ、
そうそうそう、
見た感想がしぼんでしまった感じでしょうか。
フォアとって感じ。はい。何って感じね。
はい。
はい。
それを言ってしまったら。
はい。
はい。
まあそん、うん、まあ一番、うん、人それぞれやけどね。
そうですね。
見ていいの、見て楽しむどうのっていうのは、映画っていうのは。
そうですね。まあ感じるのはまあその人それぞれですからね。
はい。
はい、うんうん。また次何か、これという映画がありましたら、うん、
はいはい、
ぜひご紹介いただければなと思いますよ。
そうですね。
はい。
いう感じでいいですか。
はい。
終わりの回。
終わりの回ですか。今日もお話をしてまいりました。
はい。
なんかあの、私今回、感覚的には、
うん、
今までやってきた回とはちょっと違う感じがしましたね。
なんか、なんでしょう。
そう、あの入りのところもちょっと違ったような感じもしましたし、本編のあのなんか流れもちょっと違った感じもしましたし、
うんうんうんうん、なんかねもう縛られるのも嫌ですしね。
まあそうですね、
縛る方がいいですけど、
縛り縛られということでね、はい、まあまあまあ何を縛るのかよくわからないですけどね、
金箔、金箔師、
そうですよ、金箔師っていう赤い紐でね、こう縛るっていう、本当にね
首にかけてね、
そうそうそう、
団子作って、
そうですそうです、
後ろ回して、でこう開いていくとキッコーマンって何を出すんですか。
そう気候縛りですからね、私はあの古い知り合いにあの名字が吉光さんという方がいらっしゃいました。
すごい。
いや本当にこれが亀の甲羅の吉光さん、いやもう絶対もうあの気候縛りって言われてたんだろうな。
あ、絶対言われてるでしょうね、
まあそんなことを思い出しましたけれどもね。あとまあ気候縛りで、ね、その、 あの金箔師ということでは段鬼六先生とやり取りをさせてもらったことがすごく懐かしく思い出されました。
すごいな。
そう、ツイッターでですね、もうだからお亡くなりになる前ですから2011年、もう震災の前ですね、2010年かな、まあ、あのご存命だった時に、まあ、とある方の、そのツイッターネームが、
はい、
まあ、鬼六段っていうツイッターネームで、段鬼六先生がツイートされてたので、
うん、
それに似てるなっていう話をしてたんですよ、
うん、
で、段鬼六先生は私とまあ同郷なので、
うん、
滋賀県彦根市出身なのでっていうツイートをしたら、その帰りに段鬼六先生から、
うん、はい、
まあ、その方鬼六段とその方のツイッターネームが似てるっていう風に返ってきて、
うんうんうん、
3人でやり取りをしてたんですけど、本物から返ってきたっていう風になってびっくりしましてね、
うん、
でその後も、まあ、その段鬼六先生の、ツイッターネーム宛てにメッセージを送ったりすると、本当にあの返ってくることがあったりしたんですけど、
はい、
私も返してくださったことがあって、めちゃ嬉しかった記憶がありますね。
ねえ、
嬉
しいですよね。
いや本当に嬉しかった、うん、っていうのをね、今なぜかこの流れの中で思い出しました。
いや、いいことですね。
そうだから、それこそ先ほど青天照蔵さんがおっしゃったように、うん、なんかやってみたら、
はい、
あのまあ、新しい経験ができるんだなって、
うん、そうですよ、
あの踏み込んでみたらね、
はい、
まあ、だからやっぱり本当に昨日よりも今日、今日よりも明日っていう風に何とか成長していきたいなと改めて、
まあ、その今ねやっとかないとダメなんですよ、
思いますね。
南極の氷が溶けて、
はい、
ね、な古代に閉じ込められたウイルスが出てきてですよ、
はい、
新種の病気が流行るとか言われてますけども、はい、この間、あの夜勤でですね、はい、で行ったらなんか地下のまたど、あの土間めくったところの地下の溝みたいなのがあってですね、その溝掃除してたら時から喉の調子悪くてですね、
はい、
イガイガして、そんな一人の人はあの寝込んでしもうて、もう仕事何日も休むし、一人はごほごほしてるしみたいな、はい、あれ以来やな言
う
て、そこのおった3人が全部そうなってるっていうね、
はい、
何か新しい病気かもしれませんよこれは。
本当に、
うんうん、
怖いですけれどもね、
いいやつやったらいいなこれ、馬王とかやったらいいかも馬王来訪者、
荒木宏彦先生ですけれどもね、まあまあまあまあ、そんな結局南極大冒険な感じですけれども、
はいはいはい、
我々のこの2月の冒険も、
うん、
そろそろ終焉というところでしょうかね、はい、
3月場所に向けてね、
3月場所に向けて
予約しないといけないし、
ぜひあの4人席で、お手数ではございますけれども、
はいはいはい、
ぜひあの見に行ってですよ、
うん、
また叫びたいですね、
うん、
またウェーブ起こしたいですね。
そうですね、
本当に、
うん
うんうん、
琴奨菊ですよね、今度は。
そう、琴奨菊席もそうですしね、あとやっぱりあの本当に、昨年の2015年の3月場所で青天照蔵さんが あの豪栄道って言い始めたら、うん、豪栄道コール起こりましたんで、また再びですよ、私は絶対栃ノ心叫ぶと思いますけどね。
栃ノ心頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね、
はい、という感じでいいでしょうか。
いいですね、
はい
はい、ではまた来月、3月9日にお会いしたいと思います、レミオロメンの曲でもありますね。3月9日サンキュー。
お、じゃあしゃぶしゃぶいきましょう。
しゃぶしゃぶ
巷のやつちゃいますけど、
ありがとうございました。